3月4日金曜日です。古川流ですが、
はいよ、
今日は、はいよ、 FM アップルウェーブの開局記念日でございます。
本当だ、
平成12年の3月4日、1234で開局
ゴーってやったんだよね。
いたしました。あれから22年の月日が流れ、
か
今日から23年目の一歩を記すことになります。
和江奥様は変わりませんね。
いや年取りましたよ。
いや変わんねえよ、変わんねえ。
漱石さん、これからもどうぞよろしくお願いします、
ね、あと何、あと それこそ何回とか 、はい、何年とかじゃなくて、
う
ん、
そうですね。
明日終わるかもしれない。
目標の5555回も過ぎましたし ね何の目標もなくなってしまいましたけど、
何もないな、まあ、今日も元気に生きようですね。
そうしましょう。これからも皆さんどうぞよろしくお願いします。
でしょ、しょっちゅうそのコロコロ変わるやじうまですが、また今日もね、
はい、
先週までそばやってたんですけど、
そうでしたね。ね、おそば食べたくなって、ね、その後漱石さんおそば屋さんに行きました。
でもまたその道草ですというのはね、はい、思い出したんですけど、暮れにですね、あの鎌倉殿の13人の予習をしたというかね、
はい、しましたね。
したんですよね、
大河が始まるので、ね、
始まる前にね。そしたら割と評判が良くて、うん、ざっとのストーリーを聞いていたので、はい、テレビドラマを見て分かりやすかったという人がいたので、またちょっとね復習から予習に入りたいと、
はい、
で今日はですね、あの鎌倉歴史文化交流館の学芸員山本みなみさんという、まだ30代の若い、
ね、お詳しいんですね、
この人専門がね、はい、鎌倉幕府と北条氏というので、はい、うん、青山学院大学の非常勤講師も務めている人、
はい、
この人にいろいろアドバイスをしてもらって、あの復習と予習をちょっと兼ねて、
はい、
で、あの和江さんはこの彼女の役ね、
はい、南さん役を、
ね、で俺がまあ一応こう、はい、ストーリー
は、はい、背景を、ね、お話しください。
頼朝はなぜ鎌倉を本拠地として選んだのか。鎌倉時代後期に編纂された鎌倉幕府の歴史書吾妻鏡には、頼朝以前の鎌倉について、もともと偏僻なところなので漁師や農民以外住んでる人はいなかったと。つまりですね、ほとんど人が住んでいなかった鎌倉を都市に育てたのは頼朝と北条氏というわけであります、
うん、
しかし近年の発掘調査などによって当時の鎌倉の本当の姿が少しずつ分かってきたそうです。で、山本さんによると、鎌倉には旧石器時代から人が住んでいた痕跡があって、奈良時代には現在の小成小学校というところの場所に鎌倉郡の役所があった、うん、そうですね。
そうなんです。納税のために人や収穫物が集まる交通と物流の要衝だったわけですから、偏僻なところという吾妻鏡の表現は実情とは異なっていたと考えられます。
何ですか、
はい、うん、また鎌倉が相模湾に向かって開けた土地だったことも見逃せません。鎌倉は陸運水運の交わる交通の要衝でもあったのです。
うん、で頼朝が鎌倉を選んだ理由はもう一つありまして、鎌倉に頼朝のお父っつぁん義朝の館があったことはよく知られております。そのゆかりは頼朝の五代前にあたる源の頼義まで遡ります。頼義は桓武平氏の平直方の娘と結婚して直方の領地だった鎌倉を譲られたわけですな、
はい、
そしてそこで生まれた、うん、あの八幡太郎義家が奥州征伐で活躍して、これ俺嫌いなんだよこいつね。
あ、そうですか。
だってほら我々を攻めたやつだから。
そうなりますね。
でも八幡太郎義家がそのね奥州で活躍して、で源氏を武家の棟梁に押し上げていったわけですよね。
この故事が鎌倉が源氏の名を挙げた地として頼朝の頭にあったと見ていいでしょう。
なるほど。で武家の棟梁源氏の誕生はその平家の婿になったことにもともと端を発していたわけですよね、
はい、
で一方の北条氏も実は平氏の流れを組むと。北条氏は桓武平氏平定盛の子孫が伊豆に土着して、そして役人になった一族で、 三浦氏とか勝佐氏とか千葉氏とかの他の兵士の、まあ、一族である豪族と比べても特別大きな力ではなかったようであります。その転機はやっぱり頼朝と北条政子の結婚、
うん、
平治の乱で敗れ伊豆に流されていた頼朝とその監視に当たっていた北条時政の娘政子が結ばれるストーリーはまあロマンチックではありますが、
はい、
実は頼朝にはいろいろね、うん、前科がありましたね。
もともと頼朝を監視していたのは平家方の豪族伊藤祐親で、頼朝は祐親の不在の間にその娘八重姫と通じて子供を作ってしまう。
まあ、手の早いやつ
戻ってきた祐親は平清盛の咎めを恐れて子を殺し、頼朝にも打っ手を出します。この時頼朝をかくまったのが北条時政でした、
うん、この縁から時政と政子の弟義時は頼朝と共にその平家打倒の兵を挙げて共に鎌倉に行くことになるわけですな。で政子と頼朝の間に授かった男の子、
はい、
万寿、ね、万寿は万に寿、
はい、1万、ね、2万に寿ですね、う
ん、後に二代将軍平の頼家となる彼氏、
はい、
そして平家の娘と源氏の当主が結ばれて、そしてその子が武家の棟梁になるっちゅうわけですな。
万寿が元服して頼家という名を名乗ったのは源頼義と平直方の娘、そしてその子の源義家という構図に習ったと見ることができます、
うん、つまりヒーローの、
はい、
源義家、八幡太郎義家の家を取ったということですよね。でその政子の6つ下の弟北条義時ですよ。この、
はい、
テレビの、
うん、
ヒーローでもないな主人公ね、
小栗旬。
そうで、この前半戦には謎が多いけれども、頼朝からは次世代のリーダーとして目をかけられていたようであります。吾妻鏡によれば義時は絶世の美女と謳われていた比企知宗の娘姫の前に恋焦がれていた、
うん、
1年もの間恋文を送り続け、見かねた頼朝が義時に絶対離婚しないという誓いの文書を書かせて、ようやく縁組に至ったと。
うん、そうだったんです ね。
このエピソードからは見ると、その義時っていうのは、まあ、不器用で真面目な人柄とね思いますけど、もう一つの見方も浮かび上がるそうで、
頼朝にはこの縁組で比企氏と北条氏を親戚関係にし、両家で協力して政治を行ってほしい、その中心で義時に活躍してほしいという意図もあったと思います。
そうですね、
はい、
そしてほら、前半は、まあ、源平合戦でいろいろ義経殿が出てくるでしょうけど、ここからですよ、面白くなるのは。
そうですね、
1199年、頼朝が急死、
はい、
そうすると義時は37歳の若さで二代将軍頼家を補佐する鎌倉殿の13人にお父っさんの時政と共に名を連ねるわけです、
はい、
で鎌倉殿とはもともと頼朝の呼び名で、幕府の統領である鎌倉の主を意味する言葉です、
うん、はい、
ね、でこの13人は9人の東国武士と4人の文官から構成された頼朝の重臣たち、この13人がさあどうなっていくかっちゅうことですな。でこれがですね、うん、結局ね、若干18歳の頼家の政治を支えるために集まったその13人の合議制ですけど、
はい、
その義時の息子の頼時が三代執権になった時にがっちり決めた表情集のような確かな制度ではなかったために、じきにこの有力者同士の主導権を握る争いに発展して、で義時はね、無駄だろこの厳しい選択を。
そうなんですね、かばさみなんですか ね。
だから後半まだ面白くなると思いますよ、うん、さあどうなっていくかですけど、
はい、はい、それではプラスワンに行きましょう。この人たちと1週間フォーチューンズをお送りしてきました、
ね、いいハーモニーでしょう、
はい、
でね、結局彼らは一発屋なんですよ、
まあ、
アルバムは出しましたが、だから かけてますが、はい、一発屋で大ヒット曲が今日かけるこの曲、
フ フォーチュンズ、恋のフィーリング、 Here comes a rainy day, feeling again。